その通りまた震災橋、大阪の震災橋から、釣り文化ラジオということでお伝えをしますけれども、今日はですね、旅ならの代表の久保さんにお越しいただいて、今後の、釣り祭りですとか旅ならの活動の状況、あと奈良のなんか状況を教えていただければと思いますが、これから室井さんにちょっと奈良この前行かれたみたいなんで、
あ、そうですね、僕の方からもちょっと、はい、お願いします。川上村のお話も、はい、ちらっとだけですけど、はい、最後にお伺いしようかなと思ってますけれども、はいはい、まあ、久保さん、今回全国、まあ、縦断釣り祭りっていうのがまずあるんですよね、
はい、
これは毎年久保さん来ていただいてお話してもらってますけど、
そうですね、
久保さん的には、
はい、
あれですか、奈良が主催というわけではないですね。
そういうわけではありません、うん、大阪支部の、まあ、全国これ8カ所やって、そのうちの大阪支部の大会が、はい、今年は10月19日、はい、土曜日に、はい、北港の舞島、うん、舞島 緑地ですね。
これは去年も舞島でしたよね、
はい、で今年実はできるかどうかっていうのはちょっと微妙だったんですけど、というのは目の前が夢島なもんですから、
あ、はいはいはいはい、
今盛んにね、万博の建設が最中なんで、うん、はい、どうかなと思ったんですけども、うん、まあ、できるということで、
はい、
ですから万博の会場のそのいわゆる建設、それの経緯を見守りながらみんなで釣りができるんじゃないかなと
はいはい
思っております。
なるほど、
はい、
これはあれですよね、まあ、オープンの大会というか、
はい、
申し込めば誰でも参加できるということですね。
事前申し込みしていただいたら、まあ、多少は、ね、メリットあるんですけども、お土産みたいなものが、当日参加も OK なんで、うんうん、当日舞島や緑地にブラッと来ていただいて、
当日
は
大丈夫ね、
はい、しかも、まあ、ジョヒー大阪さんにもご協力いただいて、はい、まあ、釣りの指導もある程度していただけるし、うん、うちはレンタルのタックルとかライフジャケットとか、あるいは餌なんかも多少持っていってるので、はい、手ぶらで来ていただいても、
なるほど、
はいはい、それよりもやっぱりお子様中心のファミリーの方が釣り、お祭りの釣りを楽しんでいただきたいなと、うん、そういうふうに思って開催いたします。
はい、ゲストの方もね、これ落語家の方が毎年来られてるんですね、はい、この方も
そうですね、釣り祭り全国の司会をされてる、
はいですね、
立川流の立川白良さんでございます、
はい
は
いはい、
白良さんのお弟子さんでございます
そうか、はい、それで白良さんですね、はい、はい、情報はウェブサイトとかこの釣り祭りっていうので検索すれば出てくる感じですよね。
はい、ホームページが出てまいりますので、
はい、
はい、
なるほど、わかりました。まだあれですよね、こっちにももう一個の資料があるんですけど、
はい、
ファミリー祭り大会体験っていうのがあるんですよね。
実は釣り祭りの一週前の、はいはい、10月13日になるんですけれども、
これはもう奈良なんですね、場所がね、
はい、それは奈良で、主催が日本釣り振興会の奈良県支部の主催、
はいはい、
しかも公園に宇田市がついてくれてのイベントになります、うんうんうん、でまあ、マス釣り大会なんですけれども、体験、マス釣り体験教室なんですけれども、はい、場所が普段は、はい、オートキャンプ場なんです、そこ、オートキャンプ場の中の子どもたちが、はい、バチャバチャ、夏は入って遊べる、
はい、
まあ、噴水広場、小さなプールですね、
はいはい、
常設のプールをもう、シーズンオフになりますので、10月になったら、うん、そこを借り切って、
はい、
そこに、ニジマスを放して、
なるほど、
はいはい、子どもたちに釣りをしてもらって、
うん、
で釣った魚はさばき方教室ということで、
はい、
3匹まで持って帰ってもらえるので、はい、その場でさばいてもらって、炭焼き塩焼きもそのまましてもらえると。これすべて、まあ、釣りは料金かかりますけれども、さばき方教室とか、うん、炭焼きっていうのは無料でしていただけますので、まあ秋の、まあまあ、味覚の一つのマスを、
うん
うん、美味しく食べていただけるのかなと思います。
はい。これあれですよね。開催の方法がフィッシングショーに似てますよね。フィッシングショーのマス釣り。
まあ
時間がちょっと長くて、ね、
そうなんですよ。場所がそんなに大きくないものですから、はい、1回定員を8名として、はい、30分区切りで、
はい、
まあ。 朝の9時半から、9時からですね、朝の9時から夕方の4時まで、はい、16時まで、10回回転させるということ で、
申し込まれた方がご自身の時間に来られて体験する、 そうです、はい、その間は別のところで遊んでてもらうと、は
い、でもし空いてれば2回3回と体験してもらうことも可能なので、なるほどね、そうしたらたくさんマスが持って帰れるということにもなります、
は
い
は
い、
なるほどね、はい、これは公式には情報ってウェブサイトとかあるんですか？
日本釣り振興会の本部のホームページに載ってるのと、うんうん、あとは宇田市のホームページにも間もなくなるんですけれども、はい、掲載されると思います、うん、それから地元の商業施設であるとか、まあ、奈良県内であれば、うん、釣り具屋さんにポスターなんかが貼り出されますので、はいはいはい、そういうのを見ていただくか、うん、本当にファミリーマス釣り体験教室ウダって入れたら、うん、
出てきて
ます、ね、多分、はいはい、引っかかると思いますので。
なるほどね。これさばき方教室も15分取ってるくらいできちっと教えてもらえそうな感じですね。
でもナイフ使うわけじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、我々いつもやってるのは、うん、お子さん対象なんで、うん、あ、はいはい、キッチンバサミを使って。
あ、なるほどね、はい、
簡単にさばける、しかも安全にさばけるというやり方を教えたいと思ってます、う
ん
う
ん、なるほど、それはありがたいですね。やっぱりね、こういうマス釣りって僕は実際フィッシングショーでちょっとお手伝いとかするんですけれども、はい、うん、やっぱお母さん、若いお母さん結構ね、
そうなんです
よ、これどうしてさばいたらいいですかっていうのはすごく聞かれるんで、あの時もなんかさばき方みたいなものをね、まあ、紙でも何でもいいから1枚つければ、
う
ん、
そうですね、
いいのになとは思ってますけど、これはすごくいいですね、こういうので。しかもキッチンバサミで安全にっていうのはね、はい、
お子さんたち非常に興味持たれるんで、はい、そういう、まあ、生き物の命をいただくっていう行為については、ね、はい、いい勉強にもなるし、はい、体験にもなるんじゃないかなと思います。
わかりました、はい。まあ、これが10月13日なんで、はい、それまでに、まあ、ホームページなり釣り具店のポスターなりを見て、ね、はい、まあ、奈良の皆さんを申し込んでみてはどうですかというところですね、
はい、そうでございます、
はい、ありがとうございます、はい、でですね、僕が個人的に室井の方が昨日ね、昨日というか、まあ、これ収録しているのが9月の8日なんですけれども、7日に、はい、川上村というところ、
なるほど、
ちらっと、
はい、いいところですね。
いいところでした、はい、うん、はい、大阪からもね、道がそんなに険しいところではなくって、うんうんうんうん、まあささっと行ける場所
で、そうですね、一番険しいところの手前ですからね。
そうですね。でそこにブラウンがいると。
なるほど。
ブラウンは漁協で30センチ以上が
3000
円で買い取ってくれるという話がありまして、まあ一回行ってみようかなと思って行ったんですけど、はい、まあ、釣れない
それどうしてなんでしょうね。
まあ多分ね、まあ釣れる時もあるんですけどっていう、うん、まあ僕が日券を買ったところで、あそこ日券、うん、アマゴアユで3000円、うんうん、で年券が9000円でしたね、うん、なんで3000円とかおばちゃんと喋ってたんですけれども、まあでもそんなに簡単に大量に釣れるもんじゃないよっていうお話で、うんうん、まあそうなんだというのをね、昨日ちょっと、まあ去年あたりね、その買い取りの話で結構ね、うん、盛り上がってた部分があって、
うん、そうですね、あちこちで聞きました、
気になってたんで行ってみたんですけれども、うん、まあ実際こうでしたというお話で、うん、まあで久保さんが、まあ、上品ならの代表ということで、はい、まあちょっとお話を伺ったですけれども、
すみません、まあ、僕自身も、ね、実際釣ってないん
で、ですよね、はい、数は少ないということを、はい、今回
釣った写真は何回か今まで過去見せてもらったことあるんですけども、そうですね、はい、ね、そういう積極的に繁殖してるとも思えないので、そうですね、まあ、人の手を借りないとやっぱり奈良県でブラウンを繁殖させるっていうのはちょっと無理なんじゃないかな、
うん、ですね、ね、
今特に水温も
結構高いです
よね、結構高いので、
うん、まあまあ、今のはちょっと最後はちょっとよもやま話でしたけど、はい、まあ、こういう体験も僕しましたよということは今日お伝えしようかなと思ってました。
ありがとうございます
というところです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで